ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は上級研究員である私永井と
半助です。
あれ、隊長じゃないんですか？
隊長なんですか？
なんか誰かが隊長、半助隊長って書いてたんで、あ、藤岡弘に
いただきましたね。
貼ってるんだなっていうふうに思いましたが、
書いていただきましたが、はい、ちょっと体調なんてとんでもないみたいなね、研究所をかなり、活発に健康化されていて、まあ、今回後半でいろいろ研究員のご紹介をしていきたいなと思っていますが、
はい、
まあ、その中でちょっとやり取りの中で隊長と呼んでいただいたんですが、
そうですね、だからちょうどですね、うん、昨日かな、
うん、
あの藤岡弘さんがですね、藤岡弘さん天かな、藤岡弘天さんかな、
うん、
が、あの群馬県の探検隊長に就任されたんです
県の、
そうです、群馬県の、
群馬もそんなになってんの、
ちょっとびっくりはしたんですけど、なんかあの、もともと藤岡弘さんご自身は愛媛の方か、どこかの出身だし、愛媛か和歌山か。で、ただ、その藤岡っていう群馬県に藤岡市っていう市があるんですけど。
あ、はいはい、それで
そこからあの、ゆかりがあるんだそうなんですよ。藤岡っていう名字に。
あ、へ
ぇー。そこの、多分だからね、何世代か前のご先祖様が、藤岡の出身なのか何かで、ゆかりがあるっていうことで今回依頼があって引き受けてくださって、群馬の中を探検するっていう果たして藤岡弘さんでも生きて帰れるのかっていう、
そうなんだ、
いくら改造されていてもね、生きて帰れるかどうかっていうのはちょっと保証ができないエリアなので、本当にあの、僕は無事を祈るばかりなんですけど、
なんかそう、まあそうか、なんかね、観光大使とか結構いろいろなあるから、まあそれぐらいはありか。
うん、ありますね。まあでも今回完全にほら、なんかいわゆる勢いだけっていう感じがすごくしてて、うん、
いや、なんかそこら辺で言うと、なんか埼玉が結構おかしかったりさ。
埼玉はいろいろな力技を使えるエリアですからね。
なんかね、埼玉おかしいなと思うことが多いんですよね。
え、まあ、そんなことをちょいちょい感じる機会があるっていうことですか、う
ん、なんか結構いろんなことや、おかしなことを言い出したりするみたいですよ、聞いてると。
あ、まあまあ、ほら、埼玉はやっぱりあの、一番コンプレックスに苛まれるエリアじゃないですか。
うん、あ、そういうのがあるのかな。
多分少なからず影響はしてると思います。あ、
まあ、なんかそこにこう隣接してるだけに群馬もそこら辺に侵されていってんじゃないかとちょっと心配になりましたが、
まあ、あの無断で入ると不思議な力で命を落とすことになるっていう噂があるくらいですからね。戦い、うん、にはね、武装した栃木県の軍隊の人たちとね、あの境界線をまたいで日中交戦繰り広げられてるらしいですから、うん、
はい、まあそんな、まあ、ちょっと体調ということもいただいてはいるんですが、しばらくはまだまだね、体調の点、申し訳ないという感じぐらい、こう皆さん結構いろいろと、頑張っていただいて、いろいろな情報交換もしていただいているので、
そうですね、多分自分が今まで知らなかったけど、こんなこともあるんだっていうのも、皆さんそれぞれ多分ご覧いただきながら、いろいろとご自身の日々のダイエットに役立てていただけたりすることもあるようで、
当面私は平研究員かなみたいな感じがしますけどね。
まあ平っていうことはないんですよね。まああの主任研究員とかはありだと思うんですけど。
はい。まあでも本当ね、思っていた以上にこう使っていただいて、いろんな刺激にしていただけているんじゃないかなっていうことで、
はい、
後半には、まあ、さっきも言いましたけど、それぞれ少しずつ こんな研究員の方がいらっしゃるというのを紹介していきたいなと思っていますので、今週も何名かの方からのコメントをいただいてますので、ご紹介したいと思います。
はい、
まずはやっぱね、行きたかったなっていうね。
どこかに行きたかったんですか？
見たかった俺も。
ああ、あのすごかったですよ。すっごいかっこよかったです。
かっこいいんだやっぱり。
かっこいいっていうのがね、当てはまるのかどうかっていうね、
うん、
御年考えると本当に、
うん、
古希とかそういうレベルですからね。
ああそうなんだよね。
はい、
うん、
すごかったですよ。
という永井さんは、
はい、
ラッキーなことに行けたと。
はい、僕今回ですね、あのイギリスのザ・ローリング・ストーンズという、多分皆さんも一度ぐらいは名前や曲は耳にしたことが必ずあるんじゃないかという、
うん、
本当にあの、ね、グローバルなビッグバンドの日本公演の2日目かな、
うんうん、
に行ってまいりました。
おめでとうございます。
って言っても僕その週ライブ日本行ってるん。
そうなの？
そうなんですよ。その何2日ぐらい前には、うん、あのユニバーサルレコードっていうレコード会社主催のライブがあって、
うん、
そこは2日目はキャリーパミパミとか、
うん、
少女時代とかケイティ・ペリーっていう女性のアーティストが多く出るライブだったんですけど、僕は1日目に見たいバンドがあって、
うん、
それを埼玉スーパーアリーナに見に行って、2日後ぐらいに今度は東京ドームにローリングストーンズを見に行くっていうことで、
すごいな。
でもすごかったですよ。多分もう本当にドーム公演だし、
うん、
今回日本公演3公演だけなんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。東京ドームで3公演だけをやるので、
じゃあすごいラッキーだったんじゃないですか。
もうダメ元だったんですよ今回だから、うん、本当にだからびっくりしました自分でも、
うん、
でもすっごいんですよ。あの何がすごいっていうと、まずチケットの価格がすごいんですよ。
ほう、
あの一番近いところがいわゆる花道っていうのがライブだと、お客さんに近いところをアーティストが通る、あの、
うんうんうん、
モデルのショーとかのランウェイってい う、
はいはいはいはい、
みたいな感じの通り道のところの脇の席っていうのがやっぱ非常にお値段張るんですけど、
うんうん、
それ8万円とかしてるんですよ。
マジで？
だって一番安い席のチケットが確か1万4000円とかなんですよ。
一番安くて？
安くてです。それで5万人とか超えるんですよ。
すごいな。
びっくりします。それがだってもう本当にあのドンと埋まりですよね。で、まああのいわゆるツアーグッズとか売るじゃないですか。
うんうんうん、
だから僕は結構早めに、すごい混むなと思って早めに行ったんですけど、
うん、
待たされることっていうか、あの時速400メートルぐらいの割合でしか、
うん、
物販ブースのところが人が動かなくて、
時速400メートルね。
はい、
うん、
ものすごく要は動かないのと、
うん、
あの僕その何日か前にもライブ行ったって言ってますけど、
うん、
その時はやっぱりあの普通のライブの年齢層といいますか、
うんうん、
まあいろいろな幅でも若い世代が多いっていう感じなんですけど、うん、今回何が多かったって、
うん、
あの白髪猫背、
うん、
それからあのあれですね、なんだろう、あの何でしたっけ、あの携帯電話で、
うん、
あのおじいちゃんおばあちゃんが使われる携帯、
ああ楽楽本的なやつ、
そう楽楽本にお孫さんの写真が待ち受けになってる携帯電話とか持ってる人の割合が本当に高いんです。
あ、そうなん。
年齢層は正直めちゃめちゃ高かった。
へえ、
それなのに、
うん、
革ジャンを着てる人とか、あと仕事帰りにスーツを
はいはいはいはい、
なっているのに、
うん、
そのツアーグッズの入ったビニールバッグとかを手提げにしながら電車乗る方とか、
うん、
まあ普通のライブよりも25歳は多分世代上ですね。
若い人たちはいないの？
いなくはないですけど少ないです、本当に。
あ、そうなんだ。
やっぱ
まあでもそうだよね、値段が値段だもんね。
あとはまあやっぱりリアルタイムで感じた人たちっていうのはきっとやっぱりね、本当にだから本人たちに近いだと思うので、
う
でもびっくりしました。その年で多分普段はライブとかに行かれないであろう感じの方なんですよ皆さん。
うんうんうん、
それなのにもう本当に物販ブースで買った T シャツをすぐに上から着て、
うん、
もうあの普通の最近のライブではあのあまりありえないような乗り方をし、
うん、
昭和の乗りですよ完全に。でしたけど、まあ本当に人多かった。多分5万人は満員で埋まってたと思うので5万ちょっと超えてたと思うんですけど、うん、
そうか、お孫さんの写真が待ち受けになるぐらいの世代の人たちが。
そうですそうです。だからあの B で東京ドームなんで、うん、あの結構飲食しながらも OK で飲食ブースも空いてたんですよ。だからそこでビールと、フライドポテトと、フライドチキン食べながら見るみたいな感じで。
ドームってそうなんだ。
もともと野球場だから、
あ、そっかそっかそっか。
そうあの、食べるものって用意してあるんですよ。
はいはいはい、
はい。ドリンクとかも普通に、あの、売り子のお姉さんが、
うん、
あの、ね、もう上下歩き回りながら、
うん、
ビールいかがですかって言いながら、
うん、
ビールを売るっていうような絵も普通にあって。
へー、そうなんだね。
まあちょっと普通の、ライブとはかなりかけ離れたものではあったんですね。あの、まあ、雰囲気というか、
うんうんうん、
かなりだから特殊だなと思って、
うん、
まあでもそしてあの物販ブースで飛び交う札束の数って言ったら、もうだって普通にみんなおかしな金額で買ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
だって5万4千円ですとか普通に動いてますから。ちょっと待って、チケット8万とか買ってんでしょって、5万4千円とかここで使うんでしょっていう。
うわぁ、物販で5万4千って、その一人の人が買う金額っていうこと
で。でもそれが高いわけじゃなくて、そのぐらいの金額で皆さんお買い求めなんですよ。
へぇ、すげぇなぁ。
だからもう T シャツとかが結構なパターンがあるんですね。なので、もうそれは端から端まで買う、みたいな。
そこ一列全部ちょうだいみたいなやつ。
わ、もう本当になんか大人のイベントなんだなっていう感じで。
すごいな。
まあでもすごかったですね。まずそこに驚き、
うん、
でまあかなりいろいろ多分本当にあの芸能の関係の方もたくさんいらっしゃって、
うん、
多分フジテレビの取締役の方とかも、
うん、
僕の目の前撮ってったりとか、僕が見えた範囲だと甲斐義博さんとかは普通に見に来てましたね、やっぱり。
へー、
うん、だったりとかして、まあそこもすごいなと思ったんですけど、うん、まあ今回何がすごいって、
うん、
あの今はローリングストーンズ自体はメンバー4人なんですね、
うん、
まあ、今はって言ってもかなり固定なんですけど、
うん、
まあボーカルのミック・ジャガー、
うん、
御年70歳です、
うん、
でギターのキース・リチャーズ、
うん、
でもう一人ギターがロン・ウッド、まあ、最近ロニー・ウッドとか言われてるんですけど、
うんうん、
あとドラムのチャーリー・ワッツっていう4人に加えて、
うんうん、
ストーンズが70年代に活躍していた頃のメンバーでミック・テイラーっていう人がいるんですよ、うん、
はいはいはい、
その人が今回久々にツアーにスペシャルゲストで、
うん、ああ、はいはい、
うん、出るっていうので
話がありましたよね。
うん、そうなんです。で今回本当にミック・テイラーが来るんだったらそれはそれで見たいと思って、
うん、
まあ、それもあって僕はちょっと頑張って見に行ったんですけども、
うん、
まああの同じミックでも、
うん、
ジャガーとテイラーえらい違いになってきたな、年数経たらっていう感じ。
へ
ー、まあ、ミック・ジャガーがでもすごいです。本当に70歳なのに、
うん、
ドームのセットの端から端まで走るんですよ。
おー、
いわゆるランウェイみたいになってる花道のところも何往復もスキップもするんですよ。で、あの良くも悪くも、
うん、
ストーンズってあの演奏のうまさとかそういった部分で評価されるバンドではないんですけど、でもミック・ジャガーは多分コンディションすごい良かったです。
へー、そうか、まあ、でもなんかさ、昔そういう風にこう売れてというか、うん、そのハマっててそれ息が長くてもさ、今見たらえっていうのって結構残念になっちゃうバンドとかもあるじゃない。
ありますね。だからそれを考えると、しかもあの人たちって、
うん、
もっと若い世代にはちゃめちゃなことをやってるじゃないですか、
うんうんうん、
だってキース・リチャーズに至っては一回全部血を入れ替えたりとかしてますからね。
狂気だよね。
そうなんですよ、もうほんとめちゃくちゃ。でもまあね、ミック・ジャガーもそれに近い生活をずっとしていたけれども、
うん、
やっぱりここ20年ぐらいの間はかなり体のコンディションに気を使ったりしているっていう話なので、
うん、
背筋とかは本当にあの年齢が信じられないぐらい、
うん、
シャキンと伸びてますし、
うん、
2時間のステージやりきるんですよ、ほぼほぼ出っ放しで。
あ、すごいよね。
でちゃんと歌ってますし、
うん、
あのキース・リチャーズはあのいつも通り何年経っても自分の作った曲ですらあの間違える。
そうなんだ。
もうね、あのでも間違っても、
うん、
あのやっちゃったっていう顔するんですけど、全然あの悪びれてないんですよ。
あ、
でもキース・リチャーズすごく丸くなったなと思ったのは、うん、なんかね、あの最後終わった後に一人一人ランウェイの方まで来て、
うん、
お客さんに挨拶するんですけど、うん、頭下げたりとかするんですよ。
へ、
それはちょっとイメージになくてびっくりしまして、
うん、
ちょっと面白い。であのチャーリー・ワッツっていう人はすごく淡々とドラムを叩かれ
て、
もうずっとそのままで、ミックがだから最後、
うん、
あのこうお前こっち来いよって言って引っ張っていくんですけど、
うんうん、
いいよいいよって言って、うん、ちょっとだけあのランウェイの方に出て、どうもっていう感じで出て行ったりとか。
あ、そうなんだ。
でその中でローンウッドだけがちょっと一回り年が下なんですよ。他のバンドでキャリアを積んできたのもあるんですけど、うんうん、であのミックがすごいのが日本語系の結構 MC をたくさんするんですね。もう今回27回目の東京ショーだぜーとか言ってたりとか言ってる中で、あのローンウッドのスニーカーがダサいって言って途中でロニーのスニーカーダセ
ーそうなんだ。
結構こうね、あのちゃだからあのやっぱりそこはいわゆるサービス精神で、
うん、
今回アブダビからツアーがスタートしてるんですけど、
うん、
日本が多分2カ所目の公演なんで、
うん、
多分その国々の言語で多分 MC とか結構構成するはずなので、
うん、
それを考えると、あ、なんかやっぱり地方としてもすごい考えているし、
うん、
もうあの最初からハードルが低いところで行ってるんで、クオリティがそんなにも下がらないんですよね、
うん、
ストーンズの曲にすれば。
うん、
で、まあ、ミック・テイラーとかはでももう、やっぱり何十年と人前に出てたりっていう人ではなかったので、
うん、
ものすごい太っちゃったんですよ。この人たち同じメンバーなのかなっていうくらい。
うんうんうん、
ただ、ギターはキース・リチャーズよりミック・テイラーの方が全然上手だったっていう感じはあったんですけど、
うん、
まあでも、本当に、だから、ね、いろいろな状況はみんなそれぞれあれど、
うん、
あの、年齢とかってあんまり、
うん、
何かができない理由にはならないんだなっていうのを今回すっごくあの見せてもらいました。
そうだよね、70っつったらうちの親とかそれより上ぐらいだもんね。
もうある意味ね、本当にちょっとヨボヨボになってしまっても致し方ない方とかもいらっしゃるぐらいじゃないですか。
うん、
もう全然です、本当にだからステージの端から端まで上手下手走り回る走り回る、そして歌うっていう、
知
識が切れるわけでもなく
それお前やってみろって言われたら俺できないもんね、きっとね、2時間、
うん、結構だから普通の人がライブを同じようにやって2時間のショーをやるとしてもものすごい大変だと思います、
うん、それが70の人がやってるっていうと、
そう、しかもちゃんと歌いながらステップ踏んで花道の方も何度も行きながら、
うん、
すっごかったですね。ちょっとだから、あ、本当に結構行くまではあの日程の調整とかチケットもろもろも含めて、
うん、
あ、ちょっと続いちゃってるしんどいなと思ってたんですけど、
うん、
今回すごく行ってよかったなと思いましたね。
そうそう、羨ましいですね。
あとでも本当いろいろな人に愛されてるんだなって、本当にだからあのバッグを持ってなければ、
うん、
この人どうも行ってきたんだなっていうのがわからないような人でも、
うんうんうん、
結構皆さんあちこちで見るんですよ。新宿でも結構たくさん見ましたし、帰り道、
うんうんうん、
でも会社帰りのサラリーマンみたいな方だったりとか、
うん、
あとそれこそ今日あのお友達とお食事しに行ったのってい こう清楚なマダムの方とかも、
うんうん、
みんなそんな感じでバッグを抱えてたりとかプログラム見たりしながら、
うん、
もう帰りとかみんなもう語る語るっていう感じでもう語ることに夢中で、あの人の列の進みが悪いったらありゃしないっていう
まあでもそうだろうね、そうなるよね、
うん、なりますね。あともう少しでも正直あのストーンズって割とそういう意味ではお客さんのことを、
うん、
ちょっと言葉がよろしくないですけど舐めてるイメージはあったんですね。
あ、はいはいはい、
キース・リチャーズに至ってはギターのチューニングなんか気にするのは日本人とアラブ人ぐらいだとか昔から言ってたぐらいなんで、
うんうんうん、
まあ、そのぐらいだからもう少し俺たちが行けば、
うん、
みんな多少雑談できても喜ぶだろうっていうスタンスかと思ったら全然そんなことがなかったですね。もうちゃんとショーとして計算し尽くされていて、うん、楽しめるような構成になっているし、うん、だからまああの曲ももう本当にあの名曲が数々あるバンドなので、うん、もうその辺でみんなが盛り上がるような曲はわっさーってあるんですけど、うんうんうん、一番ショックなのが、うん、一番新しく出た曲を新曲やるよって言ってやったら、うん、それが一番ウケなかったっていうどんだけみんな昔からのファンなのっていう話なんですけど、これもなかなかちょっと普通のライブだとありえないなと思って、うん、本当にだからたくさんの人に愛されているのと、
うん、
本当本当にあの皆さんだからまあベタな言い方ですけど青春が戻ったみたいな感じって言ったらいいんですかね。なんかね本当に普段だったらそれこそあの北島三郎さんのコンサートに行くとか、
うん、
綾小路きみのライブに行くとかいう感じの世代の方が多かったんですよ本当に。それなのに今日の日のためにとか思って革ジャンを着てみたりとか、ね、中 T シャツ着てウキウキしてたりっていうのを見るとやっぱりなんか刻まれてるものの深さっていうのがすごくあのまざまざと見せつけられて、ああなんかすごいなっていう風にもう本当にあの感動をたくさんいただいて帰ってこれた感じでしたね。
でもやっぱ本当年齢じゃないんですね。
っていうのは本当に年齢じゃないし、多分普通の人よりも体のことに気遣うのがあまり好きじゃない人たちだし、あとね、それこそ不摂生なんていうレベルじゃないレベルでとんでもないことしてきた人たちなんですよ。それなのに70まで現役でステージをこなし、
うん、
世界中を巡り、しかも自分たちの飛行機で、
うん、
そうして本当にねあんだけ動き回れてたくさんの人に夢を与えるっていうのは、うん、もうねいろいろと言い訳ができない感じはねすごく受けてきましたね。だから逆にやっぱり何歳だからとか、
うん
ね、今大変だからっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、それ言い出しちゃうと、
うん、
やっぱり終わるし、そこを諦めないと可能性はかなり高くあるんだなっていうのをすごく見せてもらいましたね。
なるほどね。まあでもそういうのにやっぱり、ね、少しでもチャンスがあれば、行って刺激をもらってっていうのはね。
うん、ありますね。だって、昨日に至って、昨日が最終公演だったのかな、
うんうん、
に至ってはね、安倍首相も見に行ったみたいですからね。
あ、そうなんだ。
安倍首相も見に行って、感想どうでしたって言われて、サティスファクションでしたって言ったっていう。まあ、あの、ストーンズの中でサティスファクションっていうね、代表曲がある。
有名曲がありますけどね。
そこに、はい、引っ掛けたっていうことらしいんですけど。まあまあ、それは。で、昨日最終日を最後に、
うん、
あの、それこそ本当にあの、群馬からロンドンに飛び立った布袋寅泰さんというギタリストいらっしゃいまして、
はいはいはい、
がスペシャルゲストで、
うん、
スペシャルゲストホッタイって言われて、ホッタイって誰だっていう話だったら布袋さんが出てきたっていう感じだったらしい
んです。マジで？
うん。
へ
え。ですね。で昨日同じステージに立って演奏はしたらしいんですね。であの日替わりで、
うん、
投票されていて。
うん、
この中からだったらどの曲をやってほしいですかっていうのをアンケート取ってたんですよ、
うんうんうん、
で毎日日替わりでやっていて、
うん、
で最後のその日替わりでやる曲を布袋さんが出てたんですけど、いつもはミク・テイラーが出るはずだったんですね、
うんうん、
だからあのストーンズとして単純に見に来た人は、
うん、
なんで布袋がここで出てくるんだっていう話だったりとか、
あ、なるほどね、
っていうのもあったりして、うん、こうそこに関しては賛否あったらしいんですけれども、
うんうん、
まあでも布袋さんも今ロンドンで活動してたりとかしてるのもあって、
うんうん、
あとあの方はブライアン・セッツァっていう、
うん、
あのロカビリースタイルでバンドビッグバンドを展開しているギタリストがいるんですけれども、
うん、
その方と非常に仲が良くて、
うん、
多分そこからのつながりできっとまあ、ある程度ストーンズサイドにも話をつけられたのはあるんだろうなっていう感じで、うん、びっくりはしましたけれども、僕はだからそこに日本人ギタリストがゲストで入るっていうのはあんまりやっぱり個人的にはショーとして微妙なのだと思ったんで、まあ入らない日に行けた方が良かったなとは思っているはいるんですけど、
でもそれはもう分かってたの？
いや、あのシークレットゲストだったみたいですね。
サプライズだったんだ。
うん、みたいですね。なんか僕が行った時は、あの、笹塚の方の、あの、合唱団の方が、あの、ゲストでコーラスをするっていう感じだったんで。まあでもそれは多分そのエリアエリアでそういったところにオファーをかけて、してやってもらってるんだと思うので、なんかそういうところも、なんかすごく、ね、あの、 主催する場所に対して敬意を払ってそういう演出をしてたりするんだ、さりげないが憎いなとか思ってたんですけど、まあ3日目はだからそれが布袋さんだったらしくて、でそれに関しては非常にあの誇らしいというかすごいなっていうのと同時に、あのそのショーはショーとして純然と楽しめなくて複雑な気持ちになるな
そうか、まあ布袋さんは布袋さんで見たいんだけどね。
そうそうそう、だからそれはそれで素晴らしいですしね、なかなか日本人で本当にね現役のうちからストーンズと演奏ができるなんていうのもなかなかないじゃないですか、そのこと自体はすごいなと思うんですけど、ショーとして見たらすごく複雑だしオールドファンが多い中で あいつなんだっていう話になっちゃうのは無理がないなっていう。皆さんほら多分いわゆるね布袋さんが以前いらっしゃったボーイとかコンプレックスとか聞いてる世代ではない人たちがほとんどなので、
まあそうだよね、
だからいきなり入ってきてなんだあのでかいのはみたいな感じになってる、まあ非常に複雑だったらしいですけど、でもやっぱりすごかったですよね本当に。
まあでもそのストーンズもそうだけど、その見に来てる人たちもね、お孫さんがいるような世代の人たちがそうやってあの革ジャン着込んで楽しんでるっていうのはやっぱ本当年齢がどうこうっていうのはもう本当に言い訳でしかないんだなっていう感じがするよね、
あと同時になんか日本を捨てたもんじゃないなっていう感じもちょっとありましたね、なんかそういったところのあのなんだろう、いわゆる魂の部分に刻まれたところは、ちゃんと大人になってどんな世代でも忘れないでいてそれを燃え上がらせることができるんだっていうので、ちょっと僕上の世代の皆さんに対して改めて敬意を抱けた感じがありますね、まあでも一番すごかったのは本当にストーンズって全員太ってないんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱりずっとねあのまあいろいろやんちゃなことをしたりとかもあるんですけど、でもやっぱりステージに立つ人が太っちゃいけないっていうのはきっと分かってるんだろうなっていう、
あ
そこの部分のやっぱりショーマンだったりいわゆるショーマンシップっていうのをすごく高いレベルで持っているから、ちゃんと体を作るっていうことはなんだかんで言っても意識をしているし、それがあるからこそずっと君臨し続けていられるっていう部分はあるんだろうなっていうので、本当にだからね多分ものすごい努力はされてると思うので、それを考えたらやっぱりねちょっと普段僕らが忙しくて今日ちょっとやれることがなーって思っちゃうのも、やっぱりちょっとね気持ち的には緩いんだなっていうのを
感じてた、ね、そういうのねやっぱりだからやっぱりそういうライブとか足を運んで、ああやっぱ俺ダメじゃんとかさ、それでへこむのは良くないけどちょっと刺激をもらって、いやいや、俺もまだもっと頑張んなきゃみたいなね、
そうですね、そうなれるんだっていう可能性を与えてもらえてるっていうのはやっぱでかいですよね、僕ライブによく行くのはやっぱりそういう部分に対して、見ておいてやっぱり自分の中に刻んでおきたいという気持ちが非常にあるので、今月だからもう一本行くんですけど
マジで
行き過ぎですよねって自分でも思ってるんですけど、
あ、まあ、でも今月か、まあ、
でも3月だけで3本行っていて、うちは1週目にあの2本行っちゃうっていう力技を使ってるんで、まあちょっと賢くないなって自分でも思いながら、
まあでもそういうふうにやっぱり興味のあるものとかそういう刺激を定期的にちゃんと積極的にそういうチャンスを作っていかないといけないですね。
ですね、だからもう本当に忙しいっていうのは多分皆さん、ある意味同じだと思うんですね、物理的に忙しい人も精神的に忙しい人もいらっしゃったりとかするので、多分だからその中で何かをね、あの見出すために生み出せるっていうことに対してやっぱり刺激を受けておくっていうこと自体はいいことだなと思うので、ね、それこそ本を読まれたり映画を見たりとかでも良いと思うんですけど、多分何かしら自分の目の届く範囲じゃないところでの刺激っていうのはあった方が良いんだなっていうことを本当に改めて実感させてもらいましたね。
なんかやっぱりこう仕事が忙しかったりすると、まあ、僕なんか特にそうなんだけど忙しくなるとこうそれで手一杯になっちゃってね、なんかそういう好きなこととかもできなかったりとかしてきちゃうので、やっぱりこう意識的にちゃんとそういう時間も作っていかないといけないなっていう気はしますけどね、
やっぱりそれがあることによって、本当にいわゆるプライスレスな部分ですごくしっかりと刻まれていくことの積み重ねで、なんでいわゆるモチベーションとか持ち続けられるとかが、 実現していくんだなっていう感じはありますもんね。
だな、やっぱそういう時間作んないとな。
うん、あ、そうそう、でも本当に大人になればなるほど多分その部分の自由って少なくなっていくと思うんで、うん、なるべくちょっと半ば無理やりにでも、今回僕かなり無理やりだったんですけど、うん、まあでも、ね、チャンスとして本当に少ないチャンスだったので、うん、できればやっぱり生かしておきたいなっていうので、まあ、その後のつけが来てしんどいといえばしんどいんですけど、でもやっぱりそうは言っても後悔してないですもんね、
うん、
やっぱりとても良かったなと思いますし、うん、こんなに T シャツばっかり買ってきちゃってどうしようと思って
長井さんも買ってんだ
僕はもう最初から買うつもりで行ってるんですけど、うん、まあでも今回は普通に買っ、まあ、常に買ってはくるんですけど、うん、3倍ぐらい買ってますからね。
ああそうなんだ、やっぱそうなるよね。
はい、バカだなと思いながら帰る体は1個なのになって思いながら
はい、ということでね、まあとってもラッキーな、永井さんでございましたが、
はい、
まあ、私たちもね、なんかこういろんなことにそういう刺激っていうのはやっぱ生活も変わってくるだろうし、モチベーションも変わってくるだろうし、やっぱり意識してそういう機会を作っていかないと、なかなかそういう時間って取れないですからね。
うん、ですね。だからもうね、ストーンズに限った話で言うと、多分それをワウワウで、
うん、
確か放送するはずなんです
けど、マジで
いつかは忘れちゃったんですけど、確かワウワウで入ってるはずなので、
よし見よう。
はい、もしワウワウに加入されている方は、うん、ぜひご覧いただくと、うん、僕の言ってることが少し分かっていただけるからって、70歳でこんな走るの歌えるのって本当思いますから、
うん、じゃあちょっとそれはチェックしよう。ワウワウで見れるなら、
はい、そう、確かワウワウで放送するっていう話だったら、うん、そんなに遠くないタイミングだと思うんで、うん、ちょっとぜひ番組表をチェックしていただいて、
そう、その番組表のチェックすら今できてないからね、
はい、ね、その辺ちょっとどこかでね、お忙しい方はぜひ時間作っていただいて、うん、ご覧になれる方はご覧になっていただけると、
そうですね、
はい、面白いかなと。
せめてそれぐらいはみたいな、はい、ということで今週のテーマでございますが、
はい、
ストレスフリーをもう一度考えてみようと。
そうですね、まあ、特にこの番組で研究員の皆さんにもね、ご意見いただいたりとかもしたんですけれども、うん、はい、とにかくダイエットをストレスフリーにするっていう部分に非常に共感を抱いたり、
うん、
可能性を見出したりしていただけてるっていうお話だったんで、
うんうん、
もう一回ストレスフリーのことをちゃんとお話しするのと、うん、誤解されることも割と多いので、
うん、
皆さんに正しく理解をしていただけると、
うん、
ダイエットがより楽しめるのかなと思って、ちょっともう一回そのあたりを皆さんにお伝えしていきたいなと思っているんですけれども、うん、まあ、よくよく本当に、ね、番組でもよく言いますけど、
うん、
ストレスフリーっていうことを言うと、自分がストレスがかからないことをやった方が良いんだなと思って、
うんうんうん、
好きなことをやろうとする方が非常に多いんです。
ああ、そうか。ストレスフリー、まあでもそうだな。ストレスフリーって最初に聞くと、そんなニュアンスもなくはなかったかな。
うん、まあでも気持ちはわかるんですけれども、うん、それは本来の意味でのストレスフリーではないっていうことなんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
なぜかというと、ストレスを受ける元が解消されてないっていうことですからね。
うんうんうん、
好きなことをやっても、ストレスを生みやすいっていうのが、うん、まあ、実はダイエットの怖いところで、
うん、
まあ、なぜかというと、大体皆さんストレスを感じるのって、
うん、
しんどいことをやるかすごく我慢をするか、うん、頑張ってるのに結果が出ないっていうことに対して焦るかの3つくらいなんですよね。
はいはいはいはい、
でそれがあることによってストレスを感じてくるので、
うん、
要はそれが解消されていかない限りは、うん、ストレスフリーにはならないわけじゃないですか、
うんうんうん、
で一番問題なのは、うん、多分やっていることに対して思い込みで進めていることが非常に多いことなんですよ。
はいはいはいはい、
逆に言うと、うん、根拠がないことをやっているから、
うん、
出ないことに不安や焦りが生まれたりとか、
うん、
あとはね、耐え続けるっていう発想になったりとか、我慢をするっていう考え方になっちゃうんですよね。
そう、そこかな。ダイエットってイコールその耐えるとか我慢するとかっていうのがダイエットイコールみたいな、
うん、それをね、非常にやっぱり強く誤解をされるというか、そういった認識を持たれていることが多いんですけれども、うん、一番の問題なのは 自分がやっていること耐えていることに対して何の根拠も持ててないことなんですよ、
うんうんうん、
だからこれでいいのかなとか、こんなに頑張っていると思っているのになんで同じくらい結果がついてこないんだろうっていうことに対して、うん、イライラを募らせたりするわけじゃないですか、
はいはい、
ただあの、ね、栄養の面でも以前お話しした通り、うん、人が痩せない理由って一つの要因じゃないんですよ、
うんうん、
でもよくダイエット本とかも何々をやっていれば大丈夫とか、
はいはいはい、あるね、
何々が解消すれば 90% 痩せるみたいな本が非常に多いんですよね、
はい、うん、よくある歌い文句だよね、
はい、でもあの、ね、栄養の部分と一緒で、
うん、
痩せないことに対する主原因っていうのは必ず皆さん絶対何かはあるはずなんですね、
うん、
ただそれに対していくつものいわゆる副次的要因っていうのがあって、
うん、
痩せない体を形成しちゃったりしているわけなんですけれども、
うん、
そこのために何をするか、あとはなぜそれを作っているかっていうことが分かっていると、
うん、
どうすればいいっていうのはシンプルに出てくるじゃないですか、
はいはい、
でそれをやっていてこのぐらいの変化をしていくにはこれこれこういうことが必要だからっていうのもちゃんと分かっていると、
うん、
今結果が出ないのはまあ仕方がないよなっていうか、うんうんうん、理解ができるじゃないですか、うん、もうちょっと時間がかかるだろうなとか、
うんうん、
っていう部分をちゃんと分かってやっていると、
うん、
我慢とか耐えるっていう感じではないじゃないですか、
うんうん、
変化をするために着実に自分の体を磨き上げている積み上げているっていう感じになっていくので、
うんうん、
そうすると焦ることもないし、やっていれば変わるって分かっていれば、
うん、
イライラすることも少ないじゃないですか。
そうね、だから今僕はそこをもう超えてしまってちょっとストレスフリーじゃなくなっちゃってるのはあるんだけど、その一回その永井さんのやり方をこういろいろ試行錯誤してやってみて、でなんとなくその体の変化みたいなのが途中までこうつかめた時があったので、
はい、
それからちょっとできなくなったりとかっていうの、まあ仕事の関係だったりとかっていうのもあって、そのできるできないみたいなのが出てはきても、あの動き出せた時にはその動き出してるのに数字が出ないとかってなっても、あんまりその以前みたいに、いやこんだけやってんのになみたいな、そういうプレッシャーとかストレスみたいなのは感じなくてできてるんですよね。あの、あこれはもうちょっとしたら数字が出てくるなとか、今また止まっちゃったけどまた少しちゃんと続けていれば落ちるから大丈夫みたいな安心感みたいな、そういう意味ではそういう自分の体のあれが分かっていればストレスフリーというか安心して進められるっていう部分ではありますよね。
そうなんです。なので今半助さんは一回痩せた経験があって、
うん、
そこが根拠になっているから、
うん、
ちょっと休んでもまた動けば戻れるだろうっていうのを感覚的にもう持ってるっていうことじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると焦る部分っていうのは非常に少なくなるし、
うん、
やっていることに意味が分かっているからちゃんとできるじゃないですか、
うん
うんうん、そうするとそんなにイライラするっていうことではなくなっていく、
うんうんうん、
そうすると結局自分が痩せるためにやっていることでこれをやれば痩せるっていうのが分かっていて的確に進めたら、
うん、
楽しくできるじゃないですか、
うんうん、
でそれが一番結果につながって、
うん、
そのことが最終的にストレスを感じないでダイエットが成功できる、
うん、
要はストレスフリーっていう状態になるんですよっていうお話なんですけど、
う
ん、どうしてもあの誤解をしやすいんですよね、
うん、だからやっぱその永井さんが言ってた根拠がなくっていうのってやっぱりこう動いてれば痩せるだろうみたいな思い込みみたいなのでやっていて、まあ、その根拠がないもんだから、その動いてるのにな、痩せないな、もういい、いいやじゃないけど、それをすることに楽しさとかその達成感みたいなのが全然ついてこないからもう続かないとかね、
まあ、ありますよね。だからあの、うん、これが根拠だと思ってたことがずれていくっていうことですよね、
うんうんうん、
人の体って結局何が一番痩せなくなる原因かっていうと、うん、いわゆる加齢なんですよ。
はいはいはい。
加齢っていうのは年齢が加わるっていう意味なんですけどね、うん、要はやっぱり年齢が上がっていくことによって自分たちが知らないうちに体ってどんどん変化をしにくい状態になっているんですよね、
うん、
だから前と同じような生活を続けていたら、うん、前よりも変化をしづらくなっているっていう事実をちゃんと分かっておかないといけないし、
うん、
やっぱり よくあるのが食べてる量が3年ぐらい前とあまり変わらないけど、
うん、
動く量もそんなに変わらないけど増えてきちゃってるんですよねっていう話だったりするんですけども、うんうんうん、食べてる量が変わらなくて動く量が変わらなくても、
うん、
使われるエネルギーの量が減ってたりすることっていうのはやっぱりあるわけで、
うんうん
う
ん、
そういった部分でやっぱりあの誤解しちゃっている部分がね、あの非常に多く生まれるので。
でもそうだよね、だから基礎代謝みたいなの落ちていくとかっていうことがあれば、
そうですそうです、
3年前と同じだけ食べてちゃいけないんだよね、きっとね。
そうなんです。あと食べ方っていうのもあるじゃないですか、
うんうん、
例えば自分であの美味しいものを食べたいと思ってたら好きなだけ食べちゃうと太るなっていうのが分かったら、どうバランスをとっていくかとかいうことも考え方ですし、だから実はあの自分が変えていないつもりでも体は変わっているっていうことを知っておいた方が良いんですよね。だから同じやり方をしていても半年前と今とではやり方をすごく変えなくちゃいけない人っていうのもたくさんいらっしゃいますし、今までは食事中心だったけれども体を使うっていうことを中心に考えないといけないとか、
うん、
あと逆のパターンの方もいらっしゃいますよね、
うん、
あのなるべく食べることをうまくコントロールできてたけれども運動が足りなくなってる方とか、
うん、
まあ、いろいろなケースは出てくるんですけれども、うん、少なからずあの毎日同じ状態では人の体はないので、
うんうん、
その部分を知っておいて今の自分のコンディション体の状態だったら何をしようかなっていうのを、
うん、
ちゃんと理解していくっていうのが一番成功しやすいですし、イライラしないですよね、
うん、
でイライラしないことっていうのは割とできるんですよ。あ、やってれば変わるんだなって分かれば、
うんうん、
一番があの多分ものすごく短期間で成果を出したくて爆発力の大きいものに過剰に期待をして、
はいはいはい、ああそうそう、そういう
失望するっていうパターン、
ね、うん、永井さんと会う前はもう本当にだからふと思いついた時とかさ、なんかテレビでやったのを見たとかさ、ああちょっとそろそろやばいかなみたいな思いついちゃった時にその即効力みたいなのを求めちゃうんだよね、
はい、
でそれは根拠がないから
はい、
単純に早く痩せたいとか早くこうなりたいみたいなものだけが漠然とあって、
そうなんですよ、
なんかご飯の食べなければ痩せるとか食べてないでこんだけなんかしたら痩せるみたいな、それがでもうまくいかずになんかバカらしいなみたいなでやめてしまうみたいなね、
はい、で騙されたっていう話
そうそうそうそう、あのテレビで言ってたの試したのにダメじゃんみたいなのとか、
でもあの騙してるわけじゃなくて過剰に期待をしすぎたから失望するっていう話なんですね。そうなんですよね、
それがだから自分がうまくいかなかったことをそういった情報源に軽く乗っかっちゃってる自分が原因なんだけど、その情報源に対して八つ当たりするみたいな状態でやめちゃうみたいなことはあったかなっていう気がしますね。
ことダイエットにおいてすごいのはどこから発信されているかわからないことを結構信じるんですよね皆さん。
あ、結構だから言いますもんね、なんか話のネタじゃないけどなんか痩せたんじゃないとかちょっと太ってきたねとかそういうのって話題になりやすいし、
で何々がいいよっていう話を友達がしてたのっていうと僕らの話よりも断然そっち聞きますもんね
そうか、
本当にあのマジかと思いますから心の中で。
そうなんだ、
はい、あのほら少なからず僕らそれに対して専門的に取り組んでね、なりわいにさせてもらっているんですけれども、うん、それよりもママ友とかの方信じちゃうんだよなすぐにっていう。
あ、誰誰さんは、
まあ、そこに関しては本当にだから毎回泣きそうにはなるんですけど、うん、でもやっぱりねあの誰にも当てはまるものではない情報だからこそ、
うん、
たくさん一般的に広まるっていう部分なので、
うんうんうん、
その人に当てはまるものっていうのはやっぱりその人が見つけることでしか答えが出せないんですよね、
うんうんうん、
だからそれをちゃんと見つけるっていうことがとても大事ですし、
うん、
何かをあの我慢をするっていうことはだから逆に言うと良くないっていうことですよね。食べることをだから我慢だけし続けても、
うん、
いつか限界が来るし、
うん、
多分どこかでイライラしていくっていう話なので、もう本当にバランスを取るっていうこととちゃんと根拠を持ったことができれば、
うん、
結果が一番スムーズについてくるっていうお話なんですよね。
なんかね、 今はだから正直ストレスフリーにできてないっていうのはやっぱ動けてないから、動いてれば大丈夫だなっていうのはあるんだけど、それができてなかったりするからね。それがあやり、まあだから運動自体嫌いじゃないから、
はい、
やっぱそういう時間作りたいよなと思いながら、なんか今うまく時間が作れていなくて、そこら辺がなんかストレスになっちゃってる感じはあるんですけどね。
まあ、特に今の時期だとね、いわゆる年度末だったりするんで、お忙しい方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、ただ忙しいを忙しいで今年もクリアしちゃうと、多分来年も同じ状態は来ちゃうんですよね。
うんうんうん、
なので、まあ、その忙しい中、無理やり時間を作れっていうつもりは僕全然ないんですけど、うん、そういう時には絶対呼吸が止まってるので、
うん、
必ずどっか一日の中で何回かは息をしっかり吐いて深呼吸をした方が良いです。
うん、
じゃないと余裕が持てないので、
うん、
多分同じ思考体系でただただ時間が過ぎるのを待っていって来年も同じことを繰り返しちゃうので、
うん、
なるべくねちょっと一回立ち止まって深呼吸をするっていうことをして、
うん、
置けるだけでかなり要は体の緊張もほぐれるんですよ、
うん、
どうしても焦ってる時って呼吸が浅くなったり止まりがちなんで体が硬直状態になりやすいんですね、
はいはいはい、
で硬直状態になるってことは血の巡りも当然悪いですし、
うん、
凝ったり硬くなったりしやすいので、
うん、
そういうものをちょっと軽くクリアしていく意味でも、
うん、
ちゃんと息を吐くっていう動作、まあ本当になんか深呼吸っていうのをね、うん、落ち着いてしてみるとまた見えてくる景色変わってくると思うので、ちょっとお忙しいと思う方はここがピークかなっていう、もう本当しんどいなと思うところで大きく息を吐いていただいたりして体の中の空気を入れ替えると、
うん、
ちょっとリラックスできるかなと。
そうですね、なんかこう自分の中でうまくサイクルができてれば、今忙しくて、まあ、今週ちょっと何もできないけど、まあ、来週からまた再開しようみたいなあれができていれば、その1週間は別にストレスもなく、とりあえず頑張って今は仕事しようみたいなね、
そうです、そうです、
そういう風な考え方が持てるようになるとストレスもフリーにしていけるんじゃないかなと思いますんでね。
あとはやっぱり人間も実は動物なので、
うん、
動かすことって実はそんなに誰しもが嫌じゃないはずなんですよ、
うんうんうん、
ただある程度ルールにのっとったりとか、こういう形でやらされるっていうとできないっていうことに対してはイライラするんですけど、動くっていうことが本当に根本で死ぬほど嫌いっていう人はかなり少ないはずなので、
うんうん、
動き出せれば結構楽しくなると思うんですよ、
うんうん、
だから最初ねちょっと面倒かなと思うことも体を温めるぐらいの感じで、
うん、
少し例えば軽く散歩をしてみる余裕があったら、
うん、
ちょっと歩いてみるっていうだけでも変わってくるでしょうし、
うん、
特別なことをするんじゃなくて日常の生活の中の延長線上でちょっとできることをしておくだけでも、
うん、
結果痩せることにはつながっていきますから、
うん、
悶々としてるよりは10分時間を作っちゃった方が健全なのかなっていう気はしますよね、
うん、そうね、だからそういうふうに割り切っちゃってね、今は10分間だけはやる、まあ、10分ぐらいね、まあ毎度こう忙しい時になるって落ち着いた後になると、いやあの時10分別にムーバレックスしてたからってそんなに大きく変わんなかったよなっては後では思うんだけどね。
特に動かない、体を使わないことによって脳の稼働効率って落ちますから、
うん、
逆にちょっと使ってあげることによって血流が巡ると脳も活性化しやすいんです
よ。そうなんですよね。だからちょっとこう落ち着いた時に、あ今できてないからちょっと10分休憩してムーバレックスやろうみたいなのができ始めると、意外とそこがなんかこうリラックスできたり、頭がすっきりして止まってた作業が進み出すみたいなことも結構今まで何回もあるから、
そう
すればいいんだろうなと思いながら、なんか今できてないんですけどね。
なのでちょっとそこでやっておくと、例えばその10分は使うけれども、
うんうん、
これから先にやる仕事の効率を高めるためっていう風に割り切って根拠を持てれば、
うんうんう
ん、そんなにやることに対して抵抗は少なくなるじゃないですか。
そうですね。
そう考えていくとストレスとしては減っていくので、
うん、
本来のストレスフリーっていうのは、
うん、
そのストレスの元になるものをちゃんとなくしていって整理をすることで、やっていることが痩せることにつながるんだなっていうことをちゃんと分かって楽しみながらできるっていうのがストレスフリーなんですっていうのが皆さんに分かっていただけると、ちゃんと成果に皆さんの歩みが直結するかなと思いますので、
そうですね、だからストレスフリーの意味をもう一度考えてみてくださいということ、
うん、そうですね、僕捕まるんじゃないと思うんですけど ものすごい才能がなってますけど、うん、特にあの得てして好きなことっていうのが、うん、もうその人にとっては必要十分すぎたりすることが多いので、うんうん、好きなことをやっていてもなかなか成果に直結しないことは多いかもしれないです、うん、ただ気分転換に好きなことをやるっていうのは意味があることだと思うので、うんうんうん、ただ好きなことをやってることイコール痩せるではないかもしれないことは、うん、やっぱり分かっておいた方が失敗しないかなっていう感じはありますよね。
好きなことをやるのがストレスフリーではないで、好きなことをやるなということではないってことですよね。
そういうことで好きなことをやることは良いことだけれども、うん、それをダイエットと直結させるっていうことは、うん、もしかしたら間違うかもしれないっていうことですね、
うん、そうストレスフリーでいいんだから好きなことをやる、でもその好きなことをやったことがそのダイエットに結びつくことでなければそれが結果にはつながらない、ただ単純にそのストレスフリーというかそのリフレッシュできるとかね、そういう意味でのメリットはあるけどもっていうところですね。
そうなんです、だってもう好きなことってたくさんできているから多分その部分は体にもうある程度フィードバックされてるんですよ、うんうんうん、むしろそれ以外のことが足らないからこそ多分自分が望んでる状態になかなかたどり着けてないっていうことだと思うので、うん、
好きなことをやってこうリフレッシュして動いたりとか、ね時間を作ってそのやるっていう意味で好きなことをするみたいな、
そうですそうです、それが正しい使い方かなと思いますし、
はい、
それであればストレスフリーで楽しんでいけるかなと思いますので、うん、ぜひちょっと皆さん正しくストレスフリーっていう意味をもう一回振り返っていただけると、うん
はい、
成功に直結していくかなと思いますので、
そうですね、今一度ちょっと見つめ直していただいて、単純に好きなことだけやって痩せると思い込んでしまっていないかっていうのはちょっとね考えていただければと思います。
はい
はい、で、冒頭にもちょっとお話ししましたが、この後は研究員ご紹介ということで始めていきます。
はい、
はい、先週ね、各チームの研究テーマが決まったということでご紹介いたしましたが、
はい、
今度は研究員の方それぞれにちょっとスポットを当ててですね、コメントをいただきました。今週はまずチーム D の皆さんに、
はい、
決まった研究テーマにこれから取り組む上でちょっと意気込みを語っていただきました。
はい、
まずはカリラさん、
はい、
マイペースで頑張りますよということでいただきましたよ。
乗っけたらマイペースって話だ
日頃から忙しさを言い訳にサボりがちなのでサブテーマもヘタレな設定になってますが、落ちこぼれないように研究成果発表まで、半年間マイペースで頑張りたいと思います。まずはテーマ通り寝る前にちゃんとムーバレックスをしながらダイエット研究所のページをチェックすることを日課にしたいと思います。
素晴らしい
ですね、こういうところから。でもこれ続けるって意外大変だと思うんですよね。マイペースと言いながらも
そう、ね、結果にやっぱりつながっていくと思うので、うん、いかにだからここその大変な時期に乗り切ったかっていうのがまた皆さんにお伝えできると、うん、参考にしてくださる方も多いんじゃないかなっていう感じはありますからね、うん、でしょとカリダさんに忙しかった時にどう乗り切ったかを皆さんで、
うん、
後で聞けるように、うん、期待していましょうねって言ってこうカリダさんにプレッシャーをかけるっていう。
ぜひぜひ、はい、で同じチーム D の一進一退さん、
はい、
こちらは力強い感じですよ。時間を作る、
お
びっくりマーク付きです。意気込みをということなので、どこの時間でどう時間を作るのかが自分の中では課題になるのか、それをどう生かしていくのか、この研究所で考えていきたいと思います。最も時間が作れたとしても体型が変わらないと仕方ないのですがねと。まあ、でも時間が作れて、気持ちがあれば運動とかその体型を変えるところに時間を使っていただけるんじゃないかと思いますので。
そうですね、だから時間を作るっていうよりも体型を作るために時間を作るっていうふうに思って時間を用意していただいた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
多分時間を作るって考えてると、うん、なかなか作れない可能性が高いので、
うん、
ちゃんと体型を変えるための時間を用意するっていうふうに思っていただけると、
そうですね、
うん、作りやすいかなと思います、
うん 頑張ってください。続いてか、もう一、もうお二人か、続いて与作さん。
はい。
私は体調を非常に崩しやすいです。簡単に言うと免疫力が弱いようです。それは生活習慣の乱れから自律神経が乱れて免疫力が下がるのが原因だそうです。律神経を整えるには生活習慣を整えて、ストレスをなるべく減らすこと、
はい、
そう、いい食事、睡眠、毎日適度な運動が必要とのこと。体重も半年までには6キロ減らしたいですが、なんといっても体が健康で楽になることを目指したいです。いただいてます。でもこういう方少なくないですよね、はい、きっといろんな。
そうですね。もう本当にあの免疫系がね、あの低下しやすいっていうのは自律神経のバランスが整わないことが多いんですが、
うん、
じゃあ自律神経どうやって整えようって言った時に、
うん、
生活習慣忙しい方って整いづらいじゃないですか、
うんうんうん、
なのでまず腹巻きをしましょう。
はいはいはい。
そしてヨーグルトを食べましょう。
ほう。
っていうのはあの自律神経のバランスを取ってあげるような、
うん、
いわゆるセロトニンっていう幸せホルモンって言われたりもしますよね、
うん、
っていう成分が実は脳よりも腸の方が出やすいって言われてるんですよ。なので、
うん、
腸の環境を整えることでリラックスしやすいっていうのは今非常にやっぱりあの研究たくさんされてるんですね、
うんうん、
なので腸のコンディションを悪くしないっていうだけで、
うん、
その部分はかなり良い方に向かいやすいと思うので、
うん、
そのために必要なのがさっき言った2つっていうことなんですね。冷やさないでちゃんと動かせること、うん、それからあのヨーグルトを入れてあげられることっていうのが非常にあの腸に必要な栄養素なので、
うん、
それをちゃんと取っていただけると改善しやすいかもしれないので、
うん、
もしあのちょっとなかなか時間がね作れないっていうことであれば、
うん、
その2つだけでも実践していただくと変わりやすいのかなと思います。
はい。チーム D からもう一方、
はい、
日だまりさん、
はい、
とりあえず風邪を治しますなんか
もうね、あの痩せる痩せないじゃないところから話がスタートし始めた。
スタートからなんかこけちゃったみたいで、テーマも発表し良い感じでスタートできたと思っていたのですが、早速風邪をひいてしまいました。とりあえず運動する前に今は風邪を治すことに専念します。来週から復帰できるかなって思ってますので、こうご期待と言っていただきました。
はい、
お大事にしてください。
ね、あのすごく期待しますということで、あと、はい、まあ、あのやっぱり体調の悪い時でも真面目な人ってすごい頑張ろうとするんですよ、
うんうんうん、
逆にでも休んじゃって一回回復させるっていうことができた方が、
うんうんうん、
その後が長く継続しやすいと思うので、
うん、
もう本当に体調崩しちゃった時は、
うん、
無理に動かずにまずはあの静養に努めていただいて、
うん、
早い段階で回復していただくということで、ただその時に栄養が必要だからっていうよくわからない理由でたくさん自分の欲しいものを食べ過ぎないことだけ気をつけてみたら、これね、あの意味がわからない、あの皆さん自分にご褒美を与えたがる傾向あるんですよ、病気時には。もう大人なんで、あのそれは過剰になってしまうので、
うん、
必要な栄養分だけ食べましょう。治ったらご褒美を取りましょう。治る前にご褒美を前払いで取りすぎる傾向が、あの割と皆さんね終わりになるようなので。
いやでも俺もそうだな。風邪とか体調崩したらまず食って、
まあ、食べるのは良いんですよ。ただその時に甘いものとかすごく食べたかったりされる方も多いんですよ。
ああ、それは俺はあんまり、
ハンスケさん多分そこはないと思うので、
普通にご飯なんだけど、とりあえず食って寝るみたいな、
まあ、あの正しいと思います。あのいわゆるレメディーとかに近いですよね。
あの
療法とかに近い感じの治療法ではありますけど、
カリオストロの城ってあるじゃないですか。
はい、あの言ってることもう僕ちょっと浮かんでどうぞ。はい、大丈夫ですよ。もう場面も浮かんでます。青いジャケットのルパンが黒いシャツ黄色のネクタイで包帯巻きながらものすごい食べてる
やつ。そうあのイメージなんですね。あれとか、あれは宮崎駿さんがあれなのかね、あの未来少年コナンもそんなだったと思うんだよね。
はい、あのものすごく美味しそうに骨のついた肉とかでかいパンとかをすごいガツガツ食べて
る、ね、食べて寝るんだよね、なんかそのイメージなんですよね、風邪ひくと。
まあでも間違ってはいないですよ、栄養必要ですからね。ただその時に糖分たくさん取っちゃうと、
うん、
油になりやすいのでご注意っていうお話なだけなので、
はい、
まあ食事であればある程度取っていただいて、後で動いて戻していただければ問題ないと思います。
はい、はい、まずはでも本当に体調お気をつけください。
そうですね、まあお大事にっていうことも含めまして、はい、ただこれが配信される頃には完全に治ってるんじゃないかっていう話もあるので、
まあね、来週にはって書いてあるのでもう治ってるかもしれませんが、はい、で、チーム D の皆さん、こういう方たちがいらっしゃいますということで、この意気込みで、研究始めてくださってますので、ぜひ経過も楽しみにしてください、はい、で、チーム D の方とはまた別で、何人かの方に、研究員始めて、まあ、スタートしましたので、研究員になってみて今現時点の感想をいただきました。まあ、ファーストインプレッション的にいただいたわけですが、はい、今週はお二方ご紹介、ごめんなさい、3名の方ご紹介したいと思います。
はい、
お一人目、桜島大根さん、極端なのはダメ絶対って書いてあります。
この方は何か麻薬的なものをやってらっしゃる
いやいや、なんかそんな感じの、
はい、完全に麻薬ダメ絶対っていうポスターを僕毎年見るんですけど、そこからね、持ってこられた流れになってるのかなと思ったんで、お薬やってらっしゃるわけではないってことですよね。
そう、いや、もうそんなのだったらちょっとお断りしなくちゃいけないですか。
そうですね、まあ、桜島大根さんの名誉のために言っておきますが、お薬をやってる方ではないということです皆さん、はい、
最初の研究は朝食をフルーツのみにしてみました。この、ね、はい、毎日ねレポート上げていただいてたんですが、チームメンバー集まる前の、個人プレーなので自由にやってました。若干ね、研究所の中にこう、はい、登録していただくのにタイムラグがあったので、桜島大根さんは結構早くに研究所入りしていただいて、はい、こんな感じでっていう試行錯誤的に始めていただいていたんですが、チーム朝フルーツよりもっと、極端なローフードオンリーの健康法があり、はい、厳しさは3分の1だからできるだろうと思っていました。ローフードオンリーに比べてフルーツの方が始めやりやすいっていうことね、
ローフードっていうのがいわゆる生ものっていうか生食のものをメインに据えた食事法っていうことだと思うんですね、うんうん、そうするとかなりのものが自分の体に生で入ってくるっていう感じなので、うん、それよりはフルーツだけっていうことであれば、フルーツってね、いわゆる生の状態で召し上がることが多いものだと思うので、うんうん、多分そういう意味で厳しさが緩くなるっていうことなのかなと、
はい、ただそれは僕の主観で他の人々からは、極端に見えたようです、そして極端はよろしくないようで、ほとんどの日が午前中眠かったですあら、さらに極端なことをすると自らをマインドコントロールしてしまうので、勇気を持って、やめてくれる人に失礼なことを言ってしまったりします。あ、勇気を持って止めてくれる人に失礼なことを言ってしまったりしますと、そんなこともあり、周りの人から極端と見える健康法、ダイエット法は負担が大きいなと、結果が出せないかなと思いますと、そして極端なこと、極端なことをした後はしばらく休まないとすぐ息切れすることが分かりました、運動が三日坊主になってしまいました、極端なのはダメ絶対という重要なキーワードを得たのが一番の収穫です、早速学べたのが嬉しいです、これからはセオリーに近いことを目指して頑張っていきますということで、もう早速 人研究というか人挑戦していただいたという感じです。
そうですね、これミスター風に言うと失敗は成功のマザーっていう状態になったということですよね
ということで、ね、まあもう本当にさっき見ましたけど、早くから入っていただいて、挑戦していただいて、まあ一つ結果を出したと ということでご報告いただきましたが、まあ、本当にでも無理のないところがいいかなとは思いますけどね、まあ、でもこれもやってみてこういうことが分かったっていうことではあるので意味は大きいかなと思います、
はい、そう、あの研究だから必ず成功させなくちゃいけないっていうことではないとは思っているので、うんうん、むしろあのやってみてうまくいかなかったことで何か原因だったろうって振り返ることは逆にあの後々の研究に多分いい影響を与えていくと思うので、そういった意味であのなんだろう失敗を恐れずにといいますか、いろいろなことをちょっとチャレンジしていただけるというのは非常に良いと思いますので、ぜひちょっと次の成果を楽しみにしていたいと思います。
でも本当にこうなんだろうね、こういうも、まあ、あの毎日ね食べたものを詳しく書いていただいて、その結果今日はこんな体調だったみたいな細かく書いてくださったので、まあ、次の研究にも期待したいなと思います、で続いてちくひめ英子さん、
はい、
現時点の感想をいただきました、一言で言いますと毎日の自分の行動を振り返る良い機会に恵まれたなと思っています。私はダイエットを始めてもう長いので、普段から自分なりのやり方で運動やカロリー摂取を気をつける習慣が身についています、だから今回改めて研究員となっても特に違和感がありませんでした。でも最近ダイエットラボを拝聴していて、考えてみると結構私自分なり、自分流になってしまっていたんだなと思いました。ね、なぜかというとその結果こんなに長くダイエットを続けているのに私の問題のエリアであるお腹周りの贅肉がまだ解消できていないのですから、ですので今回この機会に他の研究員の方のアプローチを参照したり永井先生のアドバイスを仰ぎながら自分のやり方を見直してみる必要性があるんだなと気づかされました。これからの6ヶ月間どうやったらお腹周りの贅肉を解消させまた将来も贅肉をつかせないような生活習慣ができるかを研究していきたいと思います、そうですね、あとはチームを結成していただいて海外にいながら、日本の皆さんと一緒に楽しくダイエット頑張れるということで大変ワクワクしています、永井先生、半助さん&研究員の皆さんどうぞお手柔らかによろしくお願いしますということでいただきました。
はい、もうね、あの一番僕らがあの申し訳ないと思っている置いてきぼり状況にもかかわらず、ね、あのこんな形でメッセージをいただいて非常にありがたいなと思っている次第であります。
もう一方、好みさんからいただいてます、スタート前はたまに緩いウォーキングをする程度で食べ物も好きなものを食べて、今考えると全くダイエットとは呼べない生活をしていたけど今は運動&食事記録をすることで自分なりに生活リズムが取れてきたようです、そして研究所内で日記を更新することでメンバーの皆さんからのいいねや、コメントをいただき励まされ、明日も頑張ろうって思えるのもプラスですねということで、マスターとしてまだ少しですが、使っていただいた感想をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、でも本当にあのそうやって皆さんがいい意味であの励まし合ってたりとか、自分があここは気づかなかったとか、こういう方法もあるんだっていうのをお互いにやり取りをしていただけるっていうのは、うんうん、多分本当にあのモチベーション維持しやすいなと思うので、うん、ぜひちょっとあの皆さんにはこれからもそういった形でやり取りを続けていただいて、うん、また面白い方法がそこで新たに生まれるかもしれないですので、うんうん、その際はぜひご報告をいただきたいなと。
ぜひぜひ、まあ、こういった形であの研究員の皆さんがねこんな方がいてこういうことを今されてますっていうのを毎週ご紹介していきたいと思いますので、こう気になる方とか、自分に近い方あるいはあ自分とは違うけどこういうアプローチもあるのかっていうね、ちくひめ英子さんみたいにこう今大体うまくいってるんだけどちょっと他のアプローチを見つけていただいたりとか、そういうことに、ね、活用していただければと思います、
はい、でこと英子さんに関しては、うん、あの股関節と肩関節の周りを柔らかくすることがまず一つのアプローチになると思うので、うんうんうん、それをちょっとあのヒントに一回また研究を進めていただけると面白いのかなと思います。というのは英子さんはもともともう結構あの痩せられてたりかなり自分で日々動いてらっしゃる方なんですね、
うん、
だから、ね、体重を落とすとかではないんだけれども、うん、お腹だけが落ちてこないっていうのが非常にあの気にかかっていて今回研究をしてくださるっていうことなので、うん、ただもうお腹を落とすときに腹筋運動をいくらしてもなかなかお腹は落ちてこないので、うんうん、それ以外の部分での股関節と、うん、あと肩周りの関節が柔らかく動かせるコンディションを作ることがお腹を落とすことにつながっていきますので、
うん、ね、そこら辺は分かんないよね。
これは多分あの誤解をされているというか、もうね、腹筋に関しては腹筋運動をやれば落ちると思っている方は非常に多いですけれども、うん、あの腹筋に関しては筋肉の上に脂肪がついていくので、うんうん、その脂肪がついていく原因っていうのを変えていかないと、うん、細い方でもポコンとお腹は出ちゃうし油はついちゃうんですね、はいはいはい、うん、でそのために必要なのが体の中の、まあ、割と大きめに稼働させるパーツがついている関節なんです、うんうん、そこを動かしてあげるっていうことができる方が、うん、お腹を落とす上では結果早くなるので、うん、ぜひちょっとあのマジックで書くことなくお腹を6つに割っていただきたいなと思っております
そうですね、
はい、ちょっとあのそのあたりをね意識して研究をしていただけると面白いのかなと思いますので、うん、ぜひちょっとまた今後のレポートは楽しみにしております。
だってエッコさんみたいにこうだいたいこう痩せてこれたなって思ってでお腹が残ってたらやっぱ腹筋って考えちゃうもんね。
でも僕もやっぱりすごい普通に言われますよ皆さんに。一回やっぱり痩せられたんだけれども、うん、お腹周りが落ちないんでって言われて腹筋やればいいですかねっていうのは、うんうん、あのまたその話かと思うぐらいすごいたくさんされてきました、うん、でも残念ながらそれで結果が出た人は少なくとも僕の見た範囲ではお一人もいらっしゃらないですから、
なんだ、
うん、あの腹筋運動をするのは腹筋の要はお腹の筋肉自体を強化して太く強くしていくっていう作業なので、うんうん、割るっていうこととはまた意味が変わると言いますか、はいはい、結果割れるんですけれども、うん、元々筋肉って割れてるじゃないですか、はい、パーツの形に、
うんうん、
なのでそれが表面に出てくるっていうことがいわゆるお腹を割るっていうことになるんですよね、
うんうんうん、
だから上の層の脂肪がどうやったら排除されるかっていうことを実は考えることが大事なんですよ、
うんうんうん、
でそのために必要なことでまずは有酸素運動っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、A 子さんに関しては実はあの有酸素運動をきっちりやってらっしゃる方なので、うん、それでも落ちないっていうことは、
うん、
大きく動かす関節の部分を柔らかくしていくっていうことが改善につながりやすいっていう意味で今の結論っていう感じなんですね。ただそれを踏まえないで本当にあのパパってお話だけをしちゃうと、
うん、
じゃあストレッチだけすればいいんだっていう話にもなっちゃうんですけど、実はそうでもなかったりはするので、それはちょっと今後 A 子さん研究していく中でまたねお伝えしていければと思いますが、
はい、
皆さんもだから腹筋運動をやることイコールお腹が割れるではないっていうのを、
うん、
知っておいていただくと遠回りをせずに済むと思いますので、うん、ちょっとそこを誤解のないように覚えておいていただけるとお役立ちがあるかなと思います。
はい、ということで、まあどっかでもしかするとセンター争奪総選挙みたいなのがあるかもしれないので、このそれぞれのね皆さんの研究員のお名前を覚えていただいて、この人が面白いとか、この人のやってる研究が自分に合ってたとか、なんかそういったご意見なんかもぜひお送りいただければと思います。メールの方はダイエットラボ、@p-scramble.jp まで、dietlabo@p-scramble.jp の方にお送りいただければ、私、永井さんの方に届きますので、誰々さんがいいとかってこう名前を書いていただければ、私たちの方からこういうメールいただきましたということでご本人の方にお送りしますので、ぜひ研究員宛てのメールもお待ちしております、もちろんあの皆さんそれぞれのダイエット ご質問などが、ね、あればご質問ご相談あれば、こちらのメールアドレスで、受付しておりますので、そちらの方も合わせてお送りくださいということで、お届けしましたダイエット研究所。
あれは言わなくていいんですか。
はい、
皆さんにどうしても覚えておいていただきたいことがありますっていう。
はい、このダイエット研究所プラスアルファ、この番組を配信しているおりますポッドキャストステーションスクランブルではですね、番組の中でお話をしました商品などなど関係あるようなもの 関係ないものまで、各回のテキストの中に、Amazon のリンクを貼っております。気になった商品とか、ちょっと覗いていただけるとこのスクランブルの運営にちょっとお役立ちなりますので、何か Amazon でお買い物をされるときはぜひ一旦スクランブルの方にお立ち寄りいただいてこんなのがこの回のこんな商品の話したっけとか思いながらちょっとクリックしていただいてですね、その商品を買っていただかなくても結構です。目的の商品に行く前にちょっとお立ち寄りいただければ私たちの運営費の一部にさせていただきますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
はい、ということで Amazon への入り口はスクランブルからということで、皆さんね、これは覚えていただいて、ぜひ用がなくてもスクランブルから Amazon に行っていただいて、いろいろとこうご覧いただける非常にありがたいかなと思っておりまして、多分これを最後に言っちゃうとね、これだけが残るんじゃないかと思った心配はあるんですけれども、他の部分と合わせて覚えておいていただけると嬉しいなと思っておりますのでね。あとツイッターやってらっしゃる方だと、ハッシュタグシャープっていう記号をつけていただいて、ダイエットラボ DIETLABO をつけていただくと、同じように番組聞いてくださったりとか、こんなことでダイエットしてるよっていう方のメッセージが集まってご覧いただけるようになったりしますので、ツイッターやってらっしゃる方はぜひご自身でもハッシュタグつけていただいてツイートしていただけると、またちょっと世界が広がって面白いかなと思いますし、あとまだツイッターちょっとやってないんだよねっていう方も、非常に参加してくださってる方って僕の知ってる範囲ではものすごく優しい方多いですから、そんなに心配なく始めて、多分やり方が分からなくても教えてくださるぐらい優しい方多いですので、ぜひちょっとやってみたいんだけどどうしようかなと思ってたんだよねっていう方いらっしゃいましたら、ぜひちょっとそちらの方も合わせてお楽しみいただけると、番組の方もより一層お楽しみいただけるんじゃないかなと思っておりますので、よろしかったらお試しください。
よろしくお願いします。ということでお届けしましたダイエット研究所、お相手は半助と
永井でした。
ではまた来週。
来週。